Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は10月末からフランスの南都市で開催されている2017ジャパン×南都プロジェクトの話題をお届けします。このジャパン×南都プロジェクトなんですけども、世界的な文化芸術創造都市であるフランス南都市で、アールブリュット展や滋賀県のコナンダンスワークショップグループのダンス、そして長崎の瑞鳳太鼓の演奏など、ワークショップからバリアフリーの映画上映とかですね、もう多彩なプログラムが開催されています。こうした様々な文化プログラムの開催を通じて、障害の有無とか国境とかですね、をもう超えて、文化アートでこれからの創造的な社会を発信していこうという、そういった取り組みなんですね。今日はこれらの企画運営に携わって現地にも、赴いてらっしゃった社会福祉法人グローの企画事業部、西川健二さんと原田彩子さん、このお二人をゲストに、このジャパン×なんとプロジェクトを振り返ります。お楽しみに。はい、この時間はゲストをお招きして、アールブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。今日のゲストは社会福祉法人グロー法人本部企画事業部より、西川健二さんと原田彩子さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いいたします。改めてですね、お二人のプロフィールをご紹介したいなと思います。西川健二さんは社会福祉法人グロー、法人本部企画事業部の文化芸術推進課の課長を務められています。滋賀県ご出身です。2011年に滋賀県社会福祉事業団、現在の社会福祉法人グローですね、こちらに入職されました。企画事業部ではボーダレスアートミュージアムノマの事業や、伊藤和夫記念賞音楽祭や、アルブルト国際フォーラム、今回ねご紹介2017ジャパン×ナントプロジェクトなどを担当されています。グロー入職される前は立東芸術文化会館サキラで事業担当されていました。これまでに主に音楽制作や舞台制作に携わるほか、地域住民と連携したコミュニティアートのプロジェクトにも関わっています。ということで、原田彩子さんですね、美術系大学を卒業して彫刻科で学んだ後に、大学院では芸術学科で美術教育について学ばれたそうです。学生時代にボーダレスアートミュージアムノマに訪れて衝撃を受けたこととか、特別支援学校で図工の授業の支援スタッフをした経験などから福祉に興味を持つようになったそうです。そして2017年、今年ですね、グローに入職されて、普段は企画事業部のケアサービス推進課で高機能自閉症の方のグループホームの支援の仕事に主に携わっておられます。というこの二人がですね、今回、このご紹介する2017ジャパン×ナントプロジェクトっていう、皆さんこれリスナーの方、ナントってどこにあるかご存知ですかね。フランスの、ナント市っていうところなんですが、こちらの現場に、運営から携われたっていうことで、まず西川さんからこの2017ジャパン×ナントプロジェクトって、これどんなプロジェクトかご紹介いただいていいですか。
はい。今回はですね、この10月の21日から、
はい、
フランス、ナントといえば、まあ、パリから約2時間ぐらいですかね、はい、新幹線に乗って、はい、北西部に当たるところなんですけれども、はい、そこでですね、日本のアールブルット、木漏れ日展という、はい、まあ、展覧会と、うん、それから舞台芸術、障害のある人の優れた舞台芸術を発表する舞台芸術、あるいは国際研究フォーラム、はい、シンポジウムみたいな形でやったり、うん、あとバリアフリーの映画の上映であったり、あるいは、日仏の障害のある方が一緒に参加して、楽しめる造形活動、はい、ワークショップのようなものが、うん、まあ、本当に多彩なプログラムが行われました。
はい、 普段からですね、そのアールブリュットとか、まあ、ボーダレスな展示とかっていうのは、まあ、もちろんグローが今やってきたことなんですけども、改めてその、まあ、今までも例えばパリでやったりとか、スイスのローザンヌでっていうふうなこととかもあったと思うんですけども、今回ナントで、その、まあ、日本とジャパン×ナントっていう形でやるに至った、なんか流れっていうか、どんな感じでこの今回のプロジェクト実現したんですか。
そうですね、これは話せばちょっと長い話になるんですけども、
もう収録1本分になるかなのかっていう、
まあ、そもそもこの、はい、今回舞台となったのがフランス国立現代芸術センター、はい、リューニックというところと、それからなんと国際会議センター、はい、シテデコングレという2つの会場なんですけど、はい、リューニックのディレクターにパトリック・ギゲールさんという方が、はいはい、まあ、なられて、で、そこを、そのパトリックさんと我々の法人の代表がですね、はい、2006年ぐらいですね、うん、スイスでのプロジェクトから、まあ、はい、友人として、お付き合いがずっと続いてきてる中で、はい、これは浅田さんも関わっていただいたんですが、はい、2011年に、はい、伊藤賀の音楽祭に、はい、浅田さんと、そして向こうのパトリックさん、フレッド、はい、トさんという2人のアーティストを迎えて共同制作をやった、はい、まあ、そうした関係の中からぜひまあ日本のこの障害のある人の芸術文化を紹介する、はい、まあ、大きなプロジェクトをやろうよということで、うん、まあ、4年ぐらい構想、はい、準備期間をとって、まあ、それまでにもさまざまな交流があったわけなんですが、はい、それをベースにして4年ぐらい準備をして、うん、今回のプロジェクトにつながったということで、はい、今まではアール・ブルットの展覧会が中心だった、はい、海外の展開なんですけども、はい、今回はその舞台芸術の部分が参加したり、はい、あるいは研究フォーラムが同時に行われたりと、うん、非常に多彩なプログラムが、はい、まあ、展開されたのではないかなというふうに思っています、はい、
先ほど伊藤賀一夫、記念音楽祭っていう、まあ、名前も出ましたけども、その、滋賀県の栗東市のさきらというところで、まあ、毎年行われて、つい最近もね、第16回ですよね、行われて、この番組の始まりももともと伊藤賀一夫さんという日本の障害福祉の父と言われる方の、メッセージをまあ伝えていくってところからまあ始まってるんですけど、その、まあ、音楽祭に、の第10回に2011年の時に、まあ、僕も関わらせていただいて、パトリックさんとかともいろいろ交流しながらも新しい舞台芸術作っていこうと、うん、障害のある方と共にっていうふうなことが、まあ、ありまして、で、今回そのナントのプロジェクト、確かに展示からパフォーマンスからいろいろあると思うんですけど、その中でも、なんか、例えば、瑞宝太鼓とか、石見神楽とか、うん、なんていうかな、その伝統芸能的なものにも通じるものの紹介もあったと思うんですけど、もう少し詳しくそのパフォーマンスがどういった方が出演された方とかって教えていただいていいですか。はい、
そうですね、まず和太鼓の演奏、はい、長崎の、瑞宝太鼓さん、はい、がまあご出演されて、うん、それから、島根県から、はい、石見神楽を、まあ、上演されて、
神楽ですね、
はい、は石見福祉会芸能クラブさん、はい、それから、鳥取県から、はい、まあ、鳥の劇場さんが主催されている、はい、まあ、障害のある方と一緒に、はい、まあ、演劇を作りになっているんですが、うん、の、自由劇場、うん、そして滋賀県からは、まあ、浅田さんもご存知だと思うんですが、はい、コナンダンスワークショップのメンバーが、はい、まあ、コンテンポラリーダンスの舞台発表、
はい、この番組にもご出演いただいてましたね、はい、コナンダンスワークショップの方々、はい、
この4つが、はい、まあ、そうですね、伝統芸能であったり、まあ、和太鼓という、はい、まあ、創作的な演奏であったり、あるいはコンテンポラリーダンス、はい、演劇と、まあ、非常にこう多彩なプログラムを、種類がいろいろな内容で、
はい、本当に多彩ですね。
ご紹介できたかなと思います。
ダンスから、まあ、太鼓の演奏から、神楽までっていろいろなんですけども、あと演劇もね、含めてなんですけども、あとそのダンスとかそういうパフォーマンス展覧会以外にもワークショップも現地で開催したっていうふうに伺ってるんですけども、なんか原田さんがその美術とか、まあ、造形ワークショップを現地で担当されたっていうふうに伺ってますが、はい、ちょっとご紹介いただいてよろしいですか。
はい、なんとで、はい、造形ワークショップといって4つぐらいの、例えば展示作品を作ってみようだとか、はい、提灯に絵付けの体験をしてみようとか、それぐらい、そうですね。
いろいろ、提灯って、また、やっぱりその国際交流の観点もあるから、その日本らしいものの、はいはい、もう交えながらやったんですね。
そうですね。フランスから現地の方も参加していただいて、うん、はい、はい、開催しまして、はい、で、私スタッフとして携わったんですけど、はい、そうですね。感想としては、 あのさっきも言ってた提灯の絵付けのコーナーっていうのはやっぱりフランスの方に人気でしたね、はい、
人気なんですね、うん、
でその 絵とかも見てると、はい、なんか松のイラストとか、はい、ちょっと桜みたいなちょっと和風の絵とかを描いてて、でちょっと別のコンビニで緑茶を買った時に、はい、その緑茶のパッケージが、はい、その日本庭園みたいなイラストが書いてあって、
あ、もう 現地でってことですね。
そう
ね、
それとなんかすごい似てるっていうか、うん、フランス人の思う、はい、その日本風みたいなのがすごい面白いなって思いました。
そういうふうな、まあ、ワークショップ、うん、まあ、参加型で、その現地の方も一緒にっていうふうな、はい、作れるっていう、まあまあ、コーナーというかプログラムもありつつなんですけども、西川さん全体ね、今回まあいろいろなこうマネジメントからも関わって現地に行かれて、まあ、まず終えられた率直な感想、現地はどんな状況だったんでしょうか。
あのね、うん、まあ、ごった返してるって言ったらですけど、うん、はい、まあ本当にたくさんの人が見えて、まあ正直な話、本当にお客さん来るのかという心配は、はい、あの持ちつつも現地に入ったわけなんですけども、うん、まず初日というか展覧会が22かなんです
ね、はい、その
21に6時からオープニングのまあレセプション内覧会があって、はい、うん、でリユニックのあの玄関のエントランスのところに、はいはい、たくさんの人がいるんですよね。うん、
あのリユニックってちょっと補足しますと、あの元々ね、うん、あそこビスケット工場、僕もあのね何度か行かせてもらってるんですけど、うん、ビスケット工場をまあ改装したアートセンターがその南都市にあるんですけどね、あそこなんかこうバーになってたりとかギャラリーがあったりとかライブできたりとかいろんな機能がある、本当アートセンターなんですけど、はい、そこの玄関
で、うん、えらいたくさんの人がいっぱいいるからこれは何しに来てんのかなと、まさかこんなにいっぱいこれ、はい、と言ったら、はい、全員それはやっぱり内覧会に来てるんですよ。
すごい。
で、入場制限が出たりして、は
い、すごいですね。
あの、と、まずあのシチュエーションにね、はい、本当に、なんか驚きましたね。これは一体どういうことやっていう感じ。
自分で企画してきた側にとっても予想を超えた。
予想を超えて。で、まあ、11月5日時点やったかな、4日時点ぐらい、はい、会期14日間で、すでに1万4000人強のお客さんが見えてるので、はいはい、まあ、日1000人ぐらいのペースで来られてるのかな。はい、このままでいくと、まあ、10万人ぐらいのお客さんが、はい、まあ、来てくれたらいいなと思ってるんですけど、本当それぐらいの勢いを感じましたね。
それは、展覧会とか、その、舞台とか、いろいろあると思うんですけども、大体そういう、お客さんの層っていうか、うん、なんかまあ、なかなかそんな一人一人、あなたどっか来ましたかって聞いてるわけじゃないと思うんですけど、大体どういうふうな、まあ、世代とか、なんか、どんな感じでしたか。
どんな感じでしたか。
いや、原田さんに聞いてないけど、率直になんか見て、この人たちは、例えば、なんだろう、まあ、明らかにね、そういうアートが好きそうな人もいたりとか、うん、もっとこう地域のおばちゃんっぽい人も見に来てるとか、ね、なんかその辺雑感でいいんですけど、はいはい、どうでした？
いや、本当そのどちらも、うん、それこそオープニングの時なんかは人がすごいたくさんいて、本当、はい、うん、老若男女、うん、小さいお子さんから、はい、うん、あのご高齢の方まで、日本からもフランスからもいらっしゃってくださってましたね。
は
い、
ね、なんか、まあ、なんとの底力というか、はい、本当に市民の方が下駄履きでこう、はい、アートに触れる素地があるんだなっていうのはもう今回改めてそれを実感しましたね。
まあ、今南都の底力って話が出ましたけども、うん、まあ、先ほど、まあ、日本と南都の国際交流で今回のアルブルット、だったりパフォーマンスの交流が始まったっていうのは、まあね、いろんなその個人的なお付き合いとかの交流をずっと続けてきたってこともあると思うんですけど、そもそもその南都市っていう街自体が、まあ、よく、文化の中では創造都市、まあ、クリエイティブシティとか言われて、その芸術がとても盛んな街っていうふうに伺って、まあ、僕も現地に行ってそう思ったんですけども、うん、なんかその南都っていう街の話をちょっと聞きたいんですけど、南都行かれていてどういう街って印象を受けてますか？
そうですね、はい、本当に落ち着いた街で、はい、そんなに人が多くなくって、
パリほど全然ね、派手な街じゃないですよね。
街中を歩いてても、そんなに人と出会うというか、はい、こともない。はい、で、まあ、我々、非常に注目を、世界でも注目されているこの街のことをいろいろ調べたりすると、はい、1989年だったかな、うん、その90年、ちょっと前に、ジャンマルク・エローさんという、はい、方が市長として、うん、立候補されて、はい、で文化で町を再生するんだというようなことが、はい、公約に掲げられて、はい、それからずっ ことを やられた。まあ、そのエローさん、うん、ジャンマクロエローさんは今引退されてるんですが、この間まではフランスの外務大臣、うん、はい、あるいは首相を務めになられたんですが、はい、今回のこのプロジェクトのスーパーバイザーをお務めいただいてたんですけど、はい、うんうん、で、今回の、6月に打ち合わせに行った時から、はい、なんかベルギーのコンテンポラリーダンスのカンパニーが来てたんですけども、はい、それをもう見たときに、はい、そのリユニックだったときに、本当にもう地域の方々が、なんでこの街中にはそんな人が歩いてるのに、うん、こう本番やるとみんなが集まってくるみたいな。
どっから来たんだ
どっから来たんだと思って言うんで、はい、その方終わった後、そのリユニックのバーで飲んでるんですよね。はい、で、パトリックさんにこれすごいですね、という話をしたときに、はい、いや、時間とお金をかけて、ここまで市民を育てたんだよ、みたいな話があって、本当にその二十何年間、まあ、エロさんが慣れてから、もうすでに25年以上経ってると思うんですけども、その蓄積っていうのは感じましたね。だから今回の公演でも、来るのかな、来るのかなと思ったら、本番前になるとみんなが人がずっと寄ってくるんですよ。どっからみんな現れてるんだっていうような感じで。
そうですか。まあ、その中で、まあ、もちろん日本に対する関心、まあ、普段からそのリユニックによく通い詰めてらっしゃって、その文化芸術に、まあ、とにかく触れる、そういうのに、まあ、慣れてらっしゃる方々っていうのが、まあ、多い中で、特に今回日本っていうのがまずテーマと、あともう一つはそのアールブルットなどの背景にもありますけど、障害であったりとかも福祉っていう風な観点とかもあったと思うんですけども、そのあたり現地の方が、まあ、例えばアールブルット作品を見たりとかする中で、なんていうかな、その感想というか、なんかこういろんな背景が混じり込んでいる今回のプロジェクトだと思うんですけど、うん、なんか現地の方の声みたいなものって上がってきてますか？見てなんかこういうふうに感動したとか、こう思ったよとかって。
そうですね、はい、例えばコンテンポラリーダンス、はい、コナンのダンスワークショップやって、はい、あ、こういうことはフランスでも取り組むべきだなみたいな声が上がったり、
逆に言うとあんまりその障害のある方がパフォーマンスを、まあ、積極的にワークショップを重ねていくみたいなことあんまりない
ない。あ、でこういう特に、まあ、ああいうタイプの表現っていうのを、はい、やったらいいのになっていう声があったり、
それはすごいです
ね。あるいはシンポジウムとかで、はい、そのアールブルットという、まあ、考え方にとってもやっぱり人であったり国であったりいろんな定義があるんだなっていうことを改めて感じたと、はい、非常に充実した内容だったみたいな声があって、うんうん、はい、これはまあ日本でも今同じような議論があると、はい、あ、フランス、そのアルブルという言葉を生んだフランスでも、うん、はい、同じようにその言葉の解釈についてどんな風に考えているのかみたいなことが非常に勉強になったみたいな声があったり、あるいは、まあ、パフォーマンスも本当に素晴らしいと、はい、うん、もうすごい褒め言葉を皆さんいただいて、うん、まあ、スタンディングオベーションが、はい、とりあえず拍手が温かいんですね。
拍手が。それめちゃめちゃ嬉しいですね。
鳴りやまない、うんうん。これはね、あの拍手を一旦浴びると、まあ、多分病みつきになるんだろうなというか、彼らにとってはすごい、うん、まあ、自信という言葉で言うとすごくね、うん、まとまったような言葉ですけど、うん、本当に何かに大きな力につながってるだろうなというふうには思いましたね、う
ん、同じ質問なんですよ、原田さん、はい、現地の、ね、反応を、うん、まあ、ワークショップの話さっきしていただきましたけども、はい、パフォーマンスとか、はい、展覧会とかのなんか現地の声みたいな反応っていうのを見てていかがですか？
そうですね、声というか私の本当これ印象ですけど、はいはい、木漏れ日展をこう、はい、作品を見てるフランス人の人を私観察してたんですけど、はいはい、なんかどこかちょっと微笑んでるみたいな表情の人がすごく多い、うん、多かったなと思って、うん、はい、なんかそこで気づいたんですけど、うん、その木漏れ日展の作品もそうですけど、はい、日本のそのアールブルットの作品とかってちょっとなんか、はい、なんていうんですか、かわいいっていうか、はい、そのなんかこれをこの感じはこうやっぱり日本語で和むとかっていうのかなとか思ったり、はい、なんかそういう、うん、本当木漏れ日みたいに、うん、なんかこうポカポカあったかい感じな空間になってたなって思いましたね。う
ん、なるほど、はい、なるほど。まあ、いろんなプログラムがあったと思うんですけども、特にそのさ、今どちらかというとパフォーマンスとか展覧会っていう風なもう見るそのもののやつですけど、もうシンポジウムもあったというふうに伺ってますが、そのシンポジウムではどういうテーマのお話が、うん、セッションがあったんですか？
そうですね。まあ、はい、芸術とは何か、うん、あるいはその障害のある人の活動と、まあ、市民社会。はい。とをどう溶け込ませていくかであったりとか、うん、何個あったのかな、セッション本当に多くのセッション、はい、テーマ別に分かれていって、はい、で、まあ、最終的にはこういうことをどう続けていくんだというような ことであったり、あるいは哲学者の方が、はい、参加されてたりということで、はい、まあ、専門家であったり日仏双方から、はい、全員で何人だったかな、日本からまあ18名だったんですけど、はいはい、本当に多彩な内容で話が展開してきましたね、
う
ん
う
ん、
次回ですね、そのちょっと、まあ、シンポジウムでどういうふうな話を、されたかというようなことで、もうちょっとその今回のプロジェクトが、まあ、どういったものだったかということをいくつかの観点からちょっと突っ込んで話を、でね、展開できたらと思いますので、はい、来週も引き続きよろしくお願いします、はい、西川健二さんと原田彩子さんでした。どうもありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
そろそろお別れの時間です、西川健二さんと原田彩子さんの、お二人の話いかがだったでしょうか、リスナーの皆さん、フランスパリとかはイメージできる、安いかなっていう気はしますけども、ナントっていう街もね、とても本当素敵な、街で、その中で日本のアルブルトが紹介されて国際交流につながっていくっていうのは、まあ本当すごいことだなと思います、それで実際現地でどういう反応があったかとかですね、より、詳しい話を後編、来週もお届けしていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。ノマのホームページでは番組のブログなども読めますので、ぜひご覧ください。ということで、来週も引き続きゲストに西川健二さんと原田彩子さんをお迎えします。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。